三輪斎藤のオレンジトーク、いらっしゃい。
はい、皆様明けましておめでとうございます。三輪斎藤です。三輪斎藤のオレンジトーク2014年第1回目の放送となります。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年もどうか一つ、なかなか皆様の前に姿を現さない、三輪斎藤私でございますが、まあとりあえずはこのラジオを通じて、そしてブログの方も、なんとか、ね、何かあれば書きますので、まあどうか一つ今年もですね、三輪斎藤よろしくお願いいたしますということで、2014年も行ってきましょうというわけです。今日はね、今回三輪斎藤のオレンジトークは久しぶりに、ちょっと一人でね、今もう新年早々でね、もうザ・バックバンドの皆さんも忙しくて、今日はですね一人で、ちょっと久しぶりに、つぶやいて進めていこうと思います。まあまずですね、そうですよ、去年、2013年年末にね、まあ、毎年なんですけど、毎年年末に、ザ・バックバンドと、大忘年会をですね、開催していたんですけど、それがまあ、恒例、毎年恒例だったんですが、去年の年末場ですね、その忘年会予定してたんですけど、なんと僕がですね、その忘年会の前日にですね、風邪をひいてしまいまして、でも、ただの風邪だったらね、そんなね、忘年会ぐらい、ね、酒飲みは風邪なんて治るよっていうノリでやるんですけど、その時の風邪はね、ちょっと特殊で、熱が40度ぐらい出ましてですね、動けない状態になりまして、ちょっと急遽忘年会中止ということになって、で、本当はその時にね、このオレンジトークの収録をする予定だったんですけども、バックバンドのみんなと一緒にね、2013年を振り返ってっていう放送を撮る予定だったんですが、それも撮れずにですね、このラジオとしては、何の、挨拶も振り返りもなしに、2013年を幕を閉じてしまいましたので、本当に非常にね、皆様、どうもすいませんでしたというか、ね、まあ、謝ることではないんですけども、まあね、私生活の中でまあ、このラジオを、まあ、楽しみの一つとして、いただいている皆さんに、対しては、本当にすいませんでしたということで、まあ、そういうことですね。で、今年、新しい年がまた訪れましたが、年末年始はね、だからその忘年会が僕風邪でダウンして、それ12月の10、半ばだったかな、うん、風邪ひいてですね。でもそっから、12月の後半、そして、年始1月のまあ上旬までですね、もうずーっと休みなく、修行の方、ね板前修行の方でですね、飲食業でもうみっちり、働いておりまして、気がついたらもう年や越してたっていう状況だったんですよ。もうめっちゃめちゃ忙しくてね、こんな年末年始は俺人生で初めてですよ。いつもまあ、大晦日なんていうのは俺1年間で一番好きな日ですから、もう一年間の中で、もう、大晦日という日はもう一番、もう、何の遠慮もせず、楽しむぞって決めてる日だったもんですからね。毎年、大晦日はもう、なんて言うんだろうな、金に糸目をつけずにというのか、もうとにかく金使って遊びまくって、食いまくって、飲みまくって、それで年を越して元旦はもう1月2日まで寝てるっていうのが毎年のスケジュールだったんですけどもね、あとはまあ年越しライブなんかもやったりとかね、まあそれだけいつもまあ 本当に年間の中で最もお祭り騒ぎする、どんちゃん騒ぎする一日と決めていたんですがね、今年初めてですよ、それができなくて。もう、アクセクト働いておりました。ね、だからみんなのね、あの、Facebook とかさ、見てるとこうみんなが、もういよいよ年越しですなんてさ、酔っ払ってますとかさ、もう書いてるわけだ。もう、羨ましいなと思ってね、それはね。ちきしょうこの野郎と思ってね、年越してましたよ、僕は。ね。それではもう新年早々テレビ見てたら俺が今まであの CM のナレーションをやっていた某 CM がですね、そのナレーションがセリフはほぼ同じなのに俺じゃなくて他のやつにいつの間にかすり替わっててですね、すり替わっていてですね、差し替えになってて、これもショックだったよね。ああ、やっぱり動いてないと、一年動かないともう、どんどんどんどん、世間様はね、先へ進んでしまうなと思ってね。まあ、それはそれで、まあでも自分の今選んだ、道というか、自分の選んだ季節なんで、それは仕方ないと思いますがね。まあ、とにかく、今年一年よろしくお願いしますということで、まずじゃあ、久々に一曲、聴いていただきましょう。今年2014年も、欲求不満で行くぜということで、聞いてください。三人斎藤で欲求不満ブルース、どうぞ。
食っても食っても欲求不満、飲んでも飲んでも欲求不満、吸っても吸っても欲求不満、吐いても吐いても欲求不満、出しても出しても欲求不満、満たされないぜこの世界、遊びに行っても欲求不満、休みを取っても欲求不満、給料入っても欲求不満、温泉入っても欲求不満、サウナに入っても欲求不満、満たされないぜこの世界、欲求不満の我々日本人、欲求不満の行き場はどうすんの、物足りない物足りない、生きてるだけじゃ物足りない、満たされたい満たされたい、生きてる限り満たされたい、この世はまさに欲求満たせ、見ても欲求不満、手放してみても欲求不満、期待してみても欲求不満、期待されても欲求不満、限りないほどに欲求不満、満たされないぜこの世界、欲求不満の我々日本人、欲求不満の日々に終わりはないぜ、物足りない生きてるだけじゃ物足りない、満たされたい満たされたい、生きてる限り満たされたい、この世はまさに欲求なんだぜ、
いやーしかしね、さっきも言ったけど熱さ風邪でさ高熱が出て、あれだね、俺この年になって40度ぐらいの熱が出たのは、まあ非常にこの年になって初めてですよ。もちろんその10年20年ぶりぐらいかもしれない、そんだけの高熱が出たのは。あれあれだね、40度ぐらい熱出ると人って動けないね、本当にね、本当ね、頭グラグラしちゃってね、もう立ってらんない状態って、ああいうことであって。あれはきついよね。それで、インフルエンザじゃねえかってさ、やっぱ病院行ったら言われて、で、インフルエンザの検査したんだけどね。鼻の何?鼻の奥の粘膜を取るかなんかで、なんかね、綿棒みたいなのを鼻の穴にガガガガって突っ込まれてさ、痛いね、あれね。まあでも幸い、インフルじゃなかったんで、まあ良かったですけども。 まあまあ、はい、そういうことで、欲求不満ブルース、聞いていただきました。どうもありがとうございます。まあそういうわけで、そうだね。まあ本当は、2013年の年末でね、まあそのラジオで、いろいろ、2013年ライブやってなかったけど、こんな年でしたよ、こんなことしてたよっていうのをね、言おうと話そうと思ってたんですけども、まあそれもできなかったんで、まあちゃちゃっとちょっとね、2013年のこと、話したいこと、2、3話すとすると、ほんとライブはね、僕がまあ、板前修行に入るんで、2013年の1月にね、1本だけ、新宿アライブでワンマン、やらせてもらっただけ、なんですけども、初めてだよ、これも。年間で1本しかライブやんなかったっていうのはね。俺はほら、12歳の、時にバンドを始めてですね。それからずっと、まあ、何年間でしょうか。ね、30年近く25、6年がわかんないけど、ずっとまあ、ほぼ、休業することなく、ずっとスタンダードにライブやってたもんですから、初めてですよ、今回こんな1年ぐらいもうライブやってないっていうのは人生初なもんでね。なんともね、うずうずしちゃうよね、これね。うずうずしちゃうんですよ。特にね、やっぱり、今だとほら、なんちゅうの ?iPod じゃねえけど、あれで、音楽聴いてるとさ、あれでって。音楽聴いてるとね、ロック聴いてるとね、もう体がうずくよね。本当にね。やっぱだから僕はまだ、やっぱりミュージシャンなんだなとね。板前修行中のミュージシャンなんだっていうことで。もうライブやりたくてね、しょうがないんですけど、まあそう、去年はそれで、まあ皆さんの前では、その2013年1月に1本ライブやって、でね、実はその他にもね、2本、人前で演奏してるんですよ。それ一つはね、今のね、修行させてもらってる飲食店の、その会社の、なんかその宴会みたいのがあったんですけども、そこでね、まあ、一芸披露しろみたいなノリになって、先輩の板前さんでギター弾ける人がいるんですけど、その人と一緒にね、実はライブやったんですよ、そこで。歌ったんじゃなくてギターを。二人でギター弾いて、ベンチャーズを。なぜかベンチャーズを、やってね、楽しかったね。それ久しぶりにやっぱ人前で演奏したから楽しかったですよ。それからね、もう一本実は人前で歌ったのがあって、それはね、まあ、皆さんご存知の方はご存知の通り、僕が去年、秋頃に結婚しましてですね、その自分の結婚パーティーで、久々にザ・バックバンドの皆さんと演奏しました。ね、これはね、素晴らしかったですよなんてね。もうベロベロ酔っ払ったけど。まあ俺らの他にもね、友達ミュージシャンに来てもらって、もちろん歌ってもらったんですけど、なんだあれ、新宿フォーク、元新宿フォークの小田切大とかね。小田切大はあれですよね、今もう、ほら、乃木坂46だっけ?あれでほら、楽曲提供してオリコン1位取ってるもんだから、もうノリに乗ってる状態でね、そのパーティーも来ましてですね、一曲、ピアノ弾き語りで歌ってもらったんですけど、またそのピアノがヘッタクソでね、びっくりしましたよ、俺。酔っ払ってんのにびっくりしたっていうね。すごくね、いい曲だったんですよ、小田切が歌ってくれたの。あれ書き下ろしなのかな?あ、なんか違うか。すごいね、いい曲だったんですけど、もうピアノが何しろ下手くそだね。そっちにもうね、気がいっちゃってね。うん。もうちょいピアノ練習してこいよっていうね。そんな感じの小田切大でしたけども。ね、やっぱでもノリに乗ってるからね。あいつその後のね、なんちゅうの?抽選、プレゼント抽選大会みたいなのやったわけよ。そのパーティーの中でね。よくあるじゃん、その受付で、まあ、番号札を渡したんですけど、来てくれた方々にね、番号札渡して、それでまあ、パーティー始まって、まあ、みんな酒飲んで盛り上がってきた頃に、抽選、お手持ちの番号札をちょっと、ね、見てくださいなんて、それで、俺がこう、抽選箱からさ、引いて、何番の方当たり、みたいな。で、プレゼント渡すっていうのを、やったんですよ。 で、まあ、10個ぐらいね、商品があったんですけど、もうあの小田切大、すごいよ。もう一番豪華商品、第1位のプレゼント、あいつが持ってったからね。もう、他のお客さんからのね、もう、ブーイングと言ったらもうありゃしない感じでしたけどね。それから他にもね、僕が本当にもう、3人っていうバンドやってましたけど、もう、それの結成当初からの、付き合い、ね、友達ミュージシャンであり、ライバルでもあった、ザ・チャバンっていうバンドのね、ボーカルガッテン・オミにも歌ってもらって、その時はね、なんかスペシャルユニットだっつってね、そのザ・チャバンってバンドと3人のもうコラボレーションで、ボーカルガッテン・オミ、で、ギターがそのザ・チャバンのミネさん、で、ベースが3人のビッケ先生、ドラムが3人のヒデオ・ウツミっていうね、で、鍵盤がイワンちゃんか。っていうね、もう好きな人にはたまらない、スペシャルメンバーで、3人の曲と、茶番の曲とね、1曲ずつやってもらったんですけどね、かっこよかった、本当に。俺は、これはね、まあ映像残ってるんですけどね、もう、涙出たね、ほんと、久しぶりに涙したね。ほんとどうもね、ありがとうね、おみちゃんも小田切もね、その他ね、歌ってくれた方も、まあ、この場を借りてありがとうございました。それでね、そう、その結婚パーティー、まあ、楽しかったんだけどね、その前、その結婚パーティーが夕方から、まあ、夜までやってたんですけど、その前、同じ日にね、そのパーティーの前に、昼間にね、昼か、お昼頃にね、実は僕、まあ、僕とその妻のまあ、親族を集めてね、食事会やってたんですよ。もうダブルで。ね、昼食事会、夜パーティーっていうすごいハードスケジュールだったんですけど、食事会やっててね、まあ、ちゃんと司会も立てて、やらせてもらったんですけどね、実はその司会が俺の親父だったっていうね。新郎の親父が司会するっていうね、なんとも珍しいパターンで、しかも俺頼んでもないのにね、勝手に親父が司会やり始めましたけども、そこでね、まあ親戚の食事会だからやっぱちょっとね、やっぱ俺も緊張するんですよ、そういう場は。慣れてないから。それでね、俺の妻のお兄さんが、まあ、来ていただいて、ね。で、その妻のお兄さんとテーブルで、同じテーブルになっちゃったんで。ね、なっちゃったって。なって、同じテーブルに、なったんでね。まあ、ちょっとお話ししたらですね。なんとその、妻のお兄さんがですね、兄がですね、このラジオ聞いてると。ポッドキャスト聞いてますよって、言っていただいてですね。びっくりしたね。まさか、まさか聞いてるとは思わないからさ。本当だからね、怖いよね。こういうラジオって。誰が聞いてるか分かんないからさ。余計なこと言えないっていうね。ね。まあ、そんな余計なこと言いませんけど。まあ、ちょっとびっくりしたね。大丈夫かな？俺失礼なこと言ってねえかな？今までなんてさ。ちょっと心配になりましたが。本当ありがとうございました。あの時ね、食事会来ていただいてありがとうございました。また、ね、今度ゆっくり、お酒飲みましょう。この場を借りてね、これも挨拶させていただきたい。と思います。まあそんなわけで、まあ結婚もしてね、まあ結婚もしてその板前修行やってるもんですから、なかなかね、この音楽活動が、全然動いてない感じなんで、まあ、動いてるんですけど、レコーディングはやってるんでね、まあライブ活動がやってない状況でね、いろんなミュージシャンもなんか心配してくれて。よく連絡来るんですよ。いろんなミュージシャンから、電話やらメール来て。大丈夫って、最近元気とかさ。あるいは酔っ払って電話来てさ。もう、三人斎藤ライブやんないのか。もう終わったのか、お前は、なんてさ。まあ、いろんなメッセージいただきまして、みんな寂しがってくれてるんだなと思って、本当に、ありがたい限りです。でもね、今年2014年はね、まあ、やろうと思ってますよ、ライブ。いつ何月になるか分かりませんが、最低一本はライブやりたいと思ってますので、皆様その時は必ず久しぶりに集まっていただきたいと思いますね。じゃあそういうわけでもう一曲じゃあ行ってみましょうか。まあこの板前修行をしてますけど、そうなんで板前修行をしてるかっていうと、まあ知らない人、まあこのラジオでは前、説明したと思いますが、 知らない人もいると思うので、もう一度言うとですね、僕が、まあ、将来、まあ、ロックな飲食店を開きたいなっていう、自分で店持ちたいなっていう、些細な、なんかこう、希望を持ちましてですね、まずはじゃあ、動くことが大事だと思って、なんとなくそのね、やっぱ刺身とか俺寿司とか好きなんで、そういうのが出せるロックンロールな飲食店をちょっと目指そうと思いまして、もう、なんて言うんだろうな、何も恐れずにですね、もう勢いでこの板前修行の、門を叩いてですね、修行を始めたんですけどもね、こんな30代後半でね、板前修行を始めるやつなんてほとんどいないですから、ね。俺も今思うとね、もうその時は勢いで行ったんですけど、今思うとよく行ったなと思いますよ。ほんと自分でね、我ながらね、よく38歳ぐらいで、板前の修行の門を叩いたなと。ちょっとね、今思うと僕もね、もう感心しちゃうなとね。それと同時にちょっと面白いなと、思いますけど。それで、まあ、そんなわけで修行始めてですね、なんだっけ、ライブ活動が、まあ、さっきから言ってるけど、ライブ活動はちょっと今抑え気味にしてるんですが、でもね、ちゃんと、僕は、板前ではなくて、根本はミュージシャンなんだっていうことをね、常に思っております。こんな曲聴いてください。ミュージック!どうぞ。
もしも僕が音楽を好きにならずに歌うことも聞くこともしなかったら、きっと僕と君は出会うことなどなく、ただそれぞれの人生を生きただろう。それはそれでそれなりに幸せだろう。それはそれでそれなりに幸せだろう。だけど君を知ってる人生が嬉しい。だけど君を知ってる人生が嬉しい。手作りの音楽で僕は君と出会った。手作りの音楽で君は僕を知った。手作りの音楽は時に無力だけれど、手作りの音楽は時に凄まじい。奇跡を呼んだりするぜ。 Music 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 Music。 僕は今心から音楽に感謝している。 Music 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 Music。 僕と君と出会わせてくれたこの Music。世界の平和を願うあのミュージック、人種差別を訴えたあのミュージック、大好きな彼女を思うあのミュージック、僕の背中を押してくれたあのミュージック。ミュージックミュージックミュージックミュージック。僕は今心から音楽に感謝している。 Music 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 Music。 僕と君と出会わせてくれたこの Music、Music Music Music Music。 君も音楽が好きで本当によかった。 Music 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 Music。 僕と君と引き寄せてくれたこのミュージック。 僕は素晴らしい音楽を愛してる。音楽は素晴らしい音楽よ、ありがとう。
はい、そういうわけで三人斎藤でミュージック聴いていただきました。ありがとうございます。この曲はですね、一番新しいアルバムミュージックサイド A という、ミニアルバムに収録されております。まだ持っていない方は、ぜひぜひ、今は通販でしか買えませんがゲットしてください。よろしくお願いします。この曲はね、その結婚パーティーでも歌ったんですよ。結構やっぱりミュージシャンの友達いっぱい呼んでたんで、その人たちにも日頃の感謝を込めてと思って、そして妻と出会ったのも音楽のおかげなんで、まあ、すべての、まあ、そこにいた、そのパーティー会場にいた、もうすべての人が、ね、音楽のおかげで知り合った感じだったんで、あえてこの曲をね、パーティーの最後に、歌わせて、もらいました。そのね、そうそうそう。その結婚パーティーの時ね、やっぱほら、一生ものだからさ、一生ものの一夜だから、やっぱ映像をちゃんと残したいとかさ、ね、写真もいっぱい残したいとかそういうのがあって、やっぱ、映像を撮ったんですよ。それでね、バックバンドのみんなにスタッフとしていろいろ手伝ってもらって、ね、佐野さんにBGM の DJ 頼んだりとかさ、で、アキラにはいろいろ受付やら雑用やら、その、映像も頼んだんですよ。ビデオカメラをね、もう、最新の、もう、ハイクオリティな、ビデオカメラを用意してですね。で、アキラに撮ってもらったんですよ。で、まあ、パーティー終わって、もう次の日はもうね、もうくたばってましたけど、二日酔いで。まあ、何日かしてから、改めて、パーティーを映像として見てみようと思ってさ、見たんですよ。家で、晩酌しながら。んで、ビデオ流したらもう、びっくりだね。もう、なんと、そのパーティーの映像が、何にも撮れてないんですよ、これ。もうね、もうびっくり仰天。まさかこのタイミングであいつは、アキラは失敗するのかと。もう持ってるねって、持ってるねって、もう言葉もちょっと若干古いですけど、ほんとね、素晴らしいと思ったね、アキラは。そういうとこで。そこでやるかっていうね。もう、ショックを通り越してね、しばらく呆然としましたけど、映像ねえのかと思って。でもそして、幸いなことにね、やっぱ持つべきものはね、ちゃんとした友ですよ。マサが、ね、元三人のベーシスト、マサがね、ビデオ回してくれてたんですよ。もう一台。そっちの映像はちゃんと撮れてたんで、バッチリ撮れてたんでね、そっちの映像を、いただいて、家でね、また改めて、晩酌しながら、映像を見させてもらいましたけどね。まあ、いい記念が残りましたわ。まあね、いつか、その、パーティーでの演奏シーンっていうのもね、まあ、いつか機会があったら、皆さんにもお見せできたらと思いますが、そんな感じでした。まあ、そういうわけでですね、今年、さっきも言いましたが、ライブやることを目標にしています。それから、レコーディングの方もね、すごくスローペースですが、続けております。もうあと何曲か取れば発売できる形になってきてるんで、ひょっとしたらね、ひょっとしたらというか、多分そっちの方も今年発売を目標に、今動いてますので、皆様どうかね、楽しみにしてください、楽しみにして気長に待っててください。これからも、まあ、今年とは言わず、今後ね、もうずっと、音楽活動は、やめることなく続けていきますので、末永く応援よろしくお願いします。そして今年も、1年よろしくお願いいたしますということで、 新年一発目のオレンジトーク、この辺でお開きにさせていただきたいと思います。それではまた、会えるのは来月かな、来月だか再来月だかちょっと分かりませんが、オレンジトークまた、会いましょう。オレンジトークで会いましょう。それでは皆様良いお年を。バイバイ。
ポッドキャストラジオ3人斉藤のオレンジトークは毎週水曜日更新のはず。そこんとこよろしく。 See you again.